ガラテヤ人への手紙の2章の21節、私は神の恵みを無にはしません。私は神の恵みを無にはしません。神の恵み、今朝も雨が降っています。すべての人に対して注いでくださっている恵みです。雨があるから作物が育ちます。私たちが水を飲むこともできます。今朝は雲に隠れて太陽が見えにくいですが、太陽を昇らせてくださることもまた神様のお恵みです。今朝も布団の中で目覚めることができた。私の命が支えられていることもまた神様の恵みです。何度か深呼吸をして心静かに思い巡らすときに、なんと多くの恵みが私たちの生活を取り囲んでいることか。神様の恵みに私は取り囲まれているということに気づかされます。さて、ここでパウロが言う神の恵みというのは、私たちを取り囲んでいる恵みよりももっと的を絞った、焦点をもっと絞った恵みのことを指しています。ここでパウロが言う恵みとは、神様が私たちにくださった恵みの中でも最高、最大の恵みのことです。それは、創造者なる神様が、その一人子、イエス・キリストの命を私たちにくださったお恵みのことです。ガラテヤ人への手紙の2章の20節に、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子、あの私を愛し、私のために死んでくださったイエス・キリストの十字架の死こそ最大の恵みであり、21節でパウロが言う神の恵みのことです。そしてその死をパウロは無にはしません。主イエスが死んでくださったことを私は無にはしませんと言います。長崎市の外れにある山のふもとに聖母騎士修道院という修道院があります。カトリックの修道院です。ポーランドから宣教師として日本に来ていたコルベ神父が建てた修道院です。コルベ神父は軍国主義が加速していく日本において天皇を神として認めることはできませんと聞かなかったんです。そのために1936年にポーランドへと強制送還されます。帰っていった祖国はすでにドイツのナチスの支配下にありました。コルベ神父はアウシュビッツ収容所へ送られます。アウシュビッツの聖者と呼ばれたコルベ神父は1941年8月収容所で死刑になります。7月の暑い夏の夕方、作業が終わり、14号棟の囚人たちの点呼が取られました。すると、1名足りません。脱走です。すぐに、アシュビッツの所長が14号棟にやってきて怒鳴りました。逃亡者が24時間以内に見つからないとき、お前たちの中から10人を選んで処刑する。次の日、逃亡者の見つからないまま1日が過ぎ、夕方、14号棟の囚人全員が外に並ばされました。所長がその中から無作為に10名を選んでいきます。選ばれた者たちは見せしめのために餓死させられます。 次々に処刑される者が指名され、十番目に、ガイオニチェック、ガイオニチェックという男性の名前ではなく番号が呼ばれます。自分の番号が付けられたとき、彼は泣き崩れます。お願いです。助けてください。私には妻と二人の息子がいます。若い男性でした。無理やり立たされて引きずり出されようとしているときに、静かにコルベ神父が前に進み出て言います。所長、お願いがあります。私を10人の中に入れてください。その代わりに10番目のあの男性を助けていただけないでしょうか。私には妻も子供もありません。しかも、老いぼれて労働の役にも立ちません。彼の方が役に立つのではないですか。周りは驚きに打たれてしばらく時間が止まったようになりました。ナチスの兵隊たちはユダヤ人たちを人間扱いせず、また同じ収容所の中で苦しみに遭うユダヤ人たちも様々な葛藤を抱えながら、生き延びるために駆け引きをしながら、なんとか自分だけでも助かろうとする地獄のような中で、コルベ神父が自らの身を差し出したとき、収容所の時間が止まったようになりました。まっすぐに所長を見つめるコルベ神父。声を出すことができず、身動きの取れない所長。涙目でコルベ神父を見上げるガイオニチェック。彼を引きずり出そうとした兵士たちも、どうすべきか。所長の言葉を待ちます。所長は我に返って苦々しげにコルベ神父の申し出を受け入れます。神父は地下牢へ連れて行かれ、2週間後にそこで死ぬことになります。ガイオニチェックは4年間の収容所生活を生き抜きます。解放されて彼は毎年8月14日にアウシュビッツを訪れます。コルベ神父が召された日です。命を犠牲にして自分を救ってくれたコルベ神父に感謝するため、アンシュビッツを毎年訪れます。また、彼の自宅の庭には記念碑があります。その記念碑にはこう刻まれています。私が生きるために死んでくださったコルベ神父に感謝を込めて、彼は様々なことがある中で、記念碑の前に行って報告するそうです。コルベ神父、私はあなたの犠牲によって今の私になりました。あなたの愛は無駄になってはいません。なぜなら私もまた人を愛するものに変えられました。今日も人を愛して生きることができましたと。第二コリントの5章の15節。第二コリントの5章の15節。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。御子イエス・キリストが命を投げ出してくださったのは、私たちがもう、自分の欲望のために生きるのではなく、主のために生きる。イエス様が十字架で死んでくださったのは、私たちが自分の幸せのためだけに生きるのではなく、死んで蘇ってくださった方の願い、イエス様の願い、それは隣人を愛することでした。そこに生きるためでした。イエス様が死んでくださったのは、もはや私たちが自分のためではなくて、私たちのために死んでくださり、蘇ってくださった方のために 生きるためです。イエス様は私たちを愛し、私たちのためにご自身をお捨てくださいました。私たちもパウロと共に告白します。私は神の恵みを無にしません。私たちのために十字架で死んでくださったイエス様、あなたの死を無にしたくありません。だから私たちは今日も自分の安全圏から一歩踏み出してみて、誰かを愛そうとします。おせっかいかもしれない、余計なことかもしれない、そう思いながらも、しかし私たちのうちに与えられた恵みが私たちの背中を押します。私たちのこの命は、神の恵みは、私たちの命は神の恵みによってもう私のものではない、主の願いをなすためにある命だ。神の恵みを無駄にしたくない、そう思って恵みに突き動かされて、忍耐を持って諦めることなく、もう一度誰かに寄り添っていこうとします。御子イエス・キリストが私たちのためにご自身をお捨てくださいました。私たちは神の恵みを無にはしません。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、かつてあなたが私たちのために御子の命をくださったことを、今朝覚えてもう一度感謝いたします。ありがとうございます。私のために、私を愛し、あなたの一番大事なものを私たちは与えられたものです。あなたの恵みが、あなたの愛が、私たちの唇にこの告白を乗せてくださいました。私は神の恵みを無にはしません。もうこの人生を自分のために生きるものではなくて、あなたの愛、あなたと共に人を愛することのために用います。今日の午後も、あなたの恵みを無にはせずに、あなたのために生きるチャンスが私たちの前に広がっています。恐れるとき、あなたの恵みを一しずくでも私たちの魂に垂らしてくださいますように。人が怖いとき、あなたの恵みの一しずくを、そして勇気を持って私たちに告白させ、一歩踏み出させてください。聖霊によって、私たちは告白し、人と向かい合おうとしています。私たちは神の恵みを無にはしません。イエス・キリストのお名前によって祈りを捧げます。アーメン。